この箇所はとても説教、イエス様が十字架上で語られたお言葉を取り上げていくときに、とても何をここで学んでいくんだろうな、悩んだところでもあります。今までのイエス様の十字架の上でのお話、叫び、それはイエス様が十字架に疲れた意味と非常に深い関係があるものです。でもここは関係あるんだろうか、非常に祈り悩みました。特にこの中心は26節にあります、イエス様がご自分の母親に対して、女の方、そこにあなたの息子がいますと、愛する弟子を紹介したことであり、また27節のそこにあなたの母がいますと、この愛する弟子に対して命じたその言葉からです。多くの人が言います。また多くの仲介者とか聖書の研究者が言います。イエス様は自分の親に対してどんな悲惨で苦しい時にも心を用いることを忘れることがなかった。イエス様は全世界の人の罪を背負い、その苦しみの中でも父母を敬えと言われたあのイエス様の、神様の戒めをその心に留められて、最後の最後まで親に対して心を用いた。それは確かにそうなんです。で、それだけで終わってしまってるのがほとんどなんです。だから私たちもどのような時でも自分の親に対して心を用いなさい。で、これでもう終われば、帰ればもうみんな喜んじゃうんですけども、そうなってしまいます。実はほとんどがそれで終わりです。で、私もいろいろとこう考えて見ていったときに、ヨハネという人がこの福音書を書いている。ヨハネはどういう目的でこの言葉を入れてるのかなっていうふうに考えたんです。で、やはりヨハネが言っている、ヨハネだけが伝えていることです、この箇所、この言葉。そうするとこの手紙だとか文章を読むときに国語の勉強になってしまいますが、この私たちがそれを読むとき、または文章を書くとき、大切なことは何を書くかということと、問題は何を書いてはならないかということ、この二つの面から文章っていうのは見るものだよってよく言われます。これはとても重要なことです。で、その時に非常にこのヨハネが特徴的なことは、ここで26節で兵士たちは、25節、兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにイエスの母と、母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。と、こう言ってます。ほんと、ここのヨハネは、イエス様のお母様についてマリアって言葉全然使ってない。他の人のことについては、名前が書いてますよね。このクロパの妻のマリアとマグダラのマリアというふうに言っている。でもイエス様のお母さんについてはイエスの母と母の姉妹とクロパ、これちょっといろいろ難しいんですが、この分け方、ここでは姉妹とクロパの妻のマリアというふうにちょっとこう分かれてると、ここにまた別の人間がいるようにこう見えるんですが、これをこういうふうに訳す場合もあるんだそうです。イエスの母と母の姉妹クロパのその妻というふうにも読める。そうすると 私はどちらにしても何か言いたいかというとね、イエス様は、ヨハネがイエス様のお母様の名前はマリアだっての知ってます。だけどヨハネはマリアという名前を入れないんです。他の女性については名前を入れてるのに、このイエス様のお母様の名前は言わないんです。しかも26節を見ますと、この女の方ってこういうふうに言うんです。で、ここにこのヨハネが母親に対して常にこの母親と私という感じでこのイエス様が接していないっていうことを非常にこう気を使うほどに表現している。確かにイエス様のお母さんはマリアであるんですけれども、イエス様はいつも母マリアに対して自分の立場というものを普通の人間の親子の立場に見ていない。例えば こんなことがありました。イエス様がこのある結婚式に呼ばれた時の話であります。これはヨハネによる福音書の中で書かれているところでありますが、ガリラヤのカナでのその結婚式で水をブドウ酒に変えたという話がございます。で、水をブドウ酒に変えたという話をちょっと見てください。ヨハネによる福音書も2章見ていただきたいんですが、2章の4節でこう言っていますね。それから3日の4節です。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。ここでも女の方っていうふうにイエス様はご自分の母マリアに対して言っている。で、それをヨハネはそういうふうに記すわけであります。そしてイエス様が言われたのは、私の時はまだ来ていませんというふうに言って、そしてこの出来事をヨハネは何と言うかというと、11節、2章の11節。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたと。で、このヨハネはですね、最初の印っていうふうに言っています。そしてこの最初の印の、この水がめの水をブドウ酒に変える。で、変えたときに、この変えるときにイエス様は、まだ私の時は来ていないっていうふうに言うんです。で、それは栄光を表す。神の栄光を表す。水をブドウ酒に変えて神様、イエス様はご自身で栄光を表した。でもイエス様は、まだ私の時は来ていない。そして、この19章。に戻るんですが、このカナの婚礼の時に最初の印と言っています。で、この印と言った場合には、イエス様が神の子メシアであることを示す印です。そしてイエス様はこの印を通して神とご自分の栄光を表されるというんです。で、栄光ということはヨハネの福音書においてはいつも何十字架と結びついた表現を使っています。その十字架において流される血、その血こそが世の罪を取り除く神の子羊というふうに ヨハネによって紹介、バプテスマのヨハネによって紹介されます。その地と栄光というのが、このヨハネの福音書では、いつも結びついて表現されていくんです。と私たちは、ここでヨハネが最初の印と、そして今十字架上でこの流されていくイエス様のこのお姿で、しかもこれはヨハネの福音書ではないんですが、このイエス様のこの苦しみについてはルカに福音書の中でこういうふうに言っていますね。これはルカが言ってるんですが、2章をちょっと開いてください。2章の34節35節でイエス様がこのご両親と一緒に神殿に連れて行かれます。ルカによる福音書の2章ですが、2章の34節で、シメオンがイエス様について母マリアに言うのであります。34節。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。ね。で、ルカは、これはルカが言っているんですけれども、あの水をブドウ酒に変えるという最初の印。で、その印はキリストの栄光を表し、神の栄光を表す。そういう印だ。そして、ヨハネは、ごめんなさい。マリアは、シメオンから聞いているんですよね。多くの人の反対を受け、苦しみを受ける、その印。そしてそれを、マリアは、それを、その様子を見て、自分の、マリア自身の、その、心をも、差し貫く。こういうふうに言っています。そうしますと、この印っていうのが、まさに、この今、今、十字架上で、あの19章の十字架上でのイエス様の苦しみ、そしてそれを間近に見ているマリア。シメオンがマリアに対して言った多くの苦しみを受ける印であり、そしてまたそれ自身がこのイスラエルが立ち、また倒れもする、まさにメシアの到来の印でもある。ということを今、マリアはここで受けている。イエス様はマリアに、ただ単にイエス様が苦しい中でも自分が先に死んでしまい、そしてマリアを置いていく、そのマリアに対する愛情から一番若かった弟子ヨハネにそれを託したというものではなくて、むしろマリアに対して今あなたが見ている、そして今あなたが味わっている、それはまさにメシアの到来、メシアの苦しみであること、その印であるということを、その時が来たんだ、そのことを今目の当たりにこのマリアはしている。で、そこでこのことは神様から出ていることである。そのことを伝え、そしてマリアはこのイエスが今自分の足元にいる愛する弟子、その弟子が今そこに託す、その弟子に託すということは、これは神様の前におけるイエス様の予言が、イエス様に対してなされた予言が成就した、それの証人と として共に立つように、そのようにこの愛する弟子にと母マリアにその証を立てた。ですから決して単なる同情ではなくて、今あなたはこの一緒に十字架のその底にいる愛する弟子と共に証人となること、そのことを求められたのではないでしょうか。そして私は大切なことは、私たちはたとえ母であろうと、または愛する弟子であろうと、一人で生きることはできません。証を共にするということの大切さ、それを今ここにイエス様はマリアをヨハネに託すことによって、またヨハネに対してマリアを託すことによって、このキリストの十字架の贖いの預言の成就、このことを託されたその姿として、私はここにイエス様は伝えたかったのではないかなと思う。なぜならば、この十字架のそばに来たのは、ここには十字架のそばには、この19章の23節を見ると兵士が4人いたようですね。4人いたようです。なぜならば4等分したって言ってます、着物を。ですから4人がそれぞれで、最後の一つになっているものをくじにしたって言った。兵士が4人。そしてまた兵士と相対するようにして、キリストの証人として、あの十字架の証人として、今ここに女性たちと愛するヨハネしかいない。そうすると、今この十字架の証人として神の栄光が表される、その印として、キリストのその時が来た、その証人として、イエス様はこの母マリアと愛する弟子ヨハネにそれを託していく。私たちはこのキリストの十字架の贖いを知っているということは、教会に対してやはりそれは証人として立つこと、そのことが委ねられているところではないでしょうか。よく教会のことは女性系で使われると、表現されると言われます。女の方と言ったこのマリアは、その後のすべての教会、すべての証人たちの集まりを指している、そういうふうに言うことができるのではないかという人たちがいます。私もそうだろうと思います。私たちはキリストの証人として支え合い、そしてそのキリストの十字架の意味を伝えていく、そういうものとして存在している。ですからここでヨハネは言うんですね、27節で、その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取ったとあります。イエス様が私たちに与えてくださった使命であります。それともう一つ、ここで私たちのキリスト者の証として教会が立つべき姿勢って言ったときに、時々ジレンマが起こります。それは何かというと、神にお仕えするということと、その隣に近所やまたは家族を愛するということが対立するときが起こります。例えば簡単に言いますと、子供が病気である、家族の誰かが病気である、でも今日は日曜日の礼拝である、どうします？これはちょっと極端ですけれども、 そうすると私たちはそのイエス様の霊を見るならば、たとえそれが安息日であろうと病人を癒していく、それは主の御心であるということを示されました。じゃあ自分の都合の時はどうでしょう。自分はあれをしたいけれども、でも証のために実は奉仕に行かなきゃいけない、でも私は例えば今日は休みたいし、ちょっと他のことをしたい、趣味を犯したい、したい、その時にカルバンとしてはこう言うんです。イエス様のその姿は私たちのそういう葛藤における模範となる。まず神の前に果たす務めるべき使命を果たしてから、それから自分のなすべきことをするという順序がある。それを教えている、こういうふうに仲介しています。私たちは全ての点において選択しなければならないときに、何をまずすべきか、神様のことをさて追いかくのか、神様のことをまず務めて、そして終わって、それから自分のことをする、その順序、この基準は大切である。あの主イエス様もそうされた。イエス様はご自分に対してなされている神様の使命を十分に果たし、その果たす中で次に家族のこと、自分のなすべきことをしていく、このように物事というのは考えるべきである、こんなことをカルバンは言っておりました。だからといって、あのイエス様が言われたように、あの両親を養う糧を持って、これは捧げ物になりましたと言って両親を養うことを放棄する、これは決して神を中心にしているわけではないと言って、イエス様はそれを批判されました。私たちはこのイエス様の例えと、そしてまたイエス様のこの十字架上でのマリアに対する心遣いというものをこう見ていったときに思うんです。神様を第一にしていくならば、家族を絶対にいい加減に扱うことはできないだろう。私たちはあれかこれかという考え方をするけれども、神様を第一にするということは、これはコルバン捧げ物になりましたと言って、そして家族に対して責任を放棄するという態度は取らないはずである、こういうふうに言われます。で、私もそうだと思うんです。だってあのイエス様が言われましたよね。何かというと、律法の中で大切なものは何ですかって言ったらば、全身全霊をもって主を愛すること、これが第一。第二は自分と同じように隣人を愛するということ、これ第二。それ第一も第二も同じように大切だというふうに言いました。だから神を第一にするということと、と隣人を愛するということは決して対立するものではないんだ。でも私たちはややもすると対立的に考えてしまう。そうではなくて、イエス様のように順番、順序がある。そのことを覚えさせられるのではないでしょうか。そうしたときに、私たちは神様のことを第一にし、神様によって与えられた自分の役割というものを第一にして、そして第二に家族や自分のことを考えていくときに、私たちは本当の隣人になりうるのではないだろうか。神のことを第一にしないで、そして隣人のことを自分と同じように愛するということは、これは実現しないことなんだ、というのが聖書の主張ではないでしょうか。コリント人の手紙の中で第二にこういう言葉があります。ちょっと開いてください。第二コリント人への手紙の中でパウロは、私はイエス様の十字架上の苦しみのこの事件をマリアに対して接してられた、これを前提にして言っているのかなと思うんですが、イエス様はご自分の苦しみ、そしてマリアを残していかなければならない苦しみ、そして今イエス様に対して神様の御旨が実現されている その十字架上のイエスを見なければならない、このマリアの苦しみ、それらを見ているイエス様は、のことを覚えたときに、パウロはそれを見てこういうふうに言ってんじゃないですか。第二コリントの一章の四節から、五節。こうあります。第二コリント人の手紙の一章の四節、五節。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。これはちょっと不思議な文章だと思います。神様が私たちの苦難を慰めてくださり、その慰めをもって私たちも苦難の中にある人々を慰めることができる。これはわかりやすいことだと思います。そしてその次に、キリストの苦しみが私たちに溢れているように、慰めもキリストに満ち溢れていると言っているんです。これはどういう意味だろうか。と、ここに私たちの救い、つまり私たちの人生の慰めというのは、キリストの十字架を通して与えられるものであります。ですから神様によって慰められ、神なき、望みなき人生から救われた私たちは、キリストの十字架の苦しみということを忘れて生きることができません。だからね、マリアは本当の意味で隣人に今度はなり得るし、証人になっていく。キリストの十字架の苦しみというものを通して、マリアはその証人として立てられていく。そして本当にそのマリアを通してなさを象徴して言われる教会も、やはり本当にその隣人となっていく。私たちはキリストの十字架の苦しみということを忘れて生きてはならないし、忘れてはならない。イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったのだということを、いつも痛みと感謝を持って生きる、これが教会の姿ではないでしょうか。それが実はマリアに象徴され、代表され、表現されているイエス様のそのお言葉ではないでしょうか。そういう意味でイエス様が十字架にかかってくださったのは、私たちが救われるということにとどまらず、私たちはそのマリアに対してイエス様がかけられたそのお心と、またマリア自身が受けたその慰め、ヨハネのその慰めも含めまして、私たちはマリア自身が、教会がまさに今日キリストの慰めを持って苦しむ人たちの隣人となり得る資格を持ち得るのではないでしょうか。まさにマリアはそのような代表的な姿だというふうに、私はここでヨハネは伝えているのではないだろうかなというふうに思うのであります。私たちがキリストの苦しみに預かるものになる、マリアはまさにその姿であります。そうして互いに支え合うことの大切さということを私たちに教えてくださっている、このヨハネのマリアを引き取ったその姿の中に、本当の証人とされているということを自覚させられる、その姿を私たちは見ることができるのではないでしょうか。そんなこのイエス様のマリアに対する言葉かけというものを見たときに、私たちが一体どうあるべきか、何をまず第一にし、そして神に仕えることが隣人を愛することにつながること、キリストの苦しみを味わったマリアだからこそ、またイエス様が言われたヨハネを受け入れるということ、ヨハネも同じであります。それができるのではないでしょうか。私たちもキリストの苦しみを受け、そして救われたもの、贖われたもの、それを知っているものですから、私たちは本当の意味で苦しむ者の隣人としての使命を預かり、 また隣人になれるのではないでしょうか。マリアの姿からそれを知らされるのであります。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、マリアはイエスの苦しみを目の当たりにしなければなりませんでした。まだ時が来ていないと言われたその時が今来ました。マリアにとってそれは苦しいことでございました。しかしそれを見、それを証人としてヨハネと共に歩むことが託されました。神様、私たちはイエス・キリストの十字架の苦しみを見るに忍びず目を背けたくなります。しかしそこから離れて本当の意味で良き隣人になり得ることはありえません。どうぞ神様、キリストの苦しみを味わう、またその苦しみのゆえに私たちが本当の意味で隣人になり得ること、隣人を自分のように愛するものとなり得るものであること、どうぞ覚えて主の名を崇めることができますように。私たちがまずしなければならないこと、まず優先しなければならないこと、そのことをイエス様のマリアに対する姿勢の中から学び、神様、あなたを第一にし、また隣人を愛するものと豊かにさせてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。